森鴎外作、高瀬舟。高瀬舟は、京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで糸まごいをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて大阪へ回されることであった。それを護送するのは、京都町奉行の配下にいる同心で、この同心は罪人の親類の中で主だった一人を大阪まで同船させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる多めに見るのであった。黙挙であった。当時、遠島を申し渡された罪人は、もちろん、重い咎を犯したものと認められた人ではあるが、決して、盗みをするために人を殺し、火を放ったというような、同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の過半は、いわゆる心得違いのために、思わぬ咎を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時、相対死といった上司を図って、相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて、入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って、鴨川を横切って下るのであった。この船の中で罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ繰り言である。護送の役をする同心はそばでそれを聞いて、罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行の知らすで表向きの公共を聞いたり役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ景色には見せぬながら、無言のうちに密かに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類とを、特に心弱い涙もろい同心が裁量していくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬舟の護送は町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていた。いつの頃であったか、多分江戸で白川楽王公が政兵を取っていた完成の頃ででもあっただろう。知恩院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べに、これまで類のない珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。それは名を喜助といって30歳ばかりになる住所不詳の男である。元より牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心羽田正兵衛は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて、牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せ獅子の色の青白い喜助の様子を見るに、いかにも神妙に いかにもおとなしく、自分をば公儀の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが、罪人の間に往々を見受けるような、恩順を装って、権勢にこびる態度ではない。庄兵衛は不思議に思った。そして船に乗ってからも、単に役目の表で見張っているばかりでなく、絶えず喜助の挙動に細かい注意をしていた。その日は暮れ方から風が止んで、空一面を覆った薄い雲が、月の輪郭をかすませ、ようよう近寄ってくる夏の暖かさが、両岸の土からも、川床の土からも、もやになって立ち上るかと思われるようであった。下京の町を離れて、鴨川を横切った頃からは、あたりがひっそりとして、ただ、へさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。夜船で寝ることは、罪人にも許されているのに、喜助は横になろうともせず、雲の濃淡に従って、光の増したり減じたりする月を仰いで黙っている。その額は晴れやかで、目にはかすかな輝きがある。庄兵衛はまともには見ていいのが、始終喜助の顔から目を離さずにいる。そして、不思議だ、不思議だと心の内で繰り返している。それは、喜助の顔が縦から見ても横から見てもいかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら、口笛を吹き始めるとか、鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。庄兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬舟の裁量をしたことは幾度だか知れない。しかし乗せてゆく罪人は、いつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪いやつで、それをどんな行きがかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男が、その人の情というものが全く欠けているほどの世にも稀な悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。庄兵衛がためには、喜助の態度が考えれば考えるほどわからなくなるのである。しばらくして庄兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。
喜助、お前何を思っているのか？
はい、と言って辺りを見回した喜助は、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、居住まいを直して庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。
いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て一緒に船に乗る親類の者と、夜通し泣くに決まっていた。それに、お前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前はどう思っているのだい？
喜助はにっこり笑った。ご親切におっしゃってくだすってありがとうございます。なるほど、島へ行くということは
他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地でこれまで私のいたして参ったような苦しみはどこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で命を助けて島へやってくださいます。島はよしや、辛いところでも鬼の住むところではございますまい。私はこれまでどこと言って自分のいていいところというものがございませんでした。今度お上で島にいろとおっしゃってくださいます。そのいろとおっしゃるところに落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それに私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってからどんなつらい仕事をしたって体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度島へおやりくださるにつきまして、200文の帳目をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけて喜助は胸に手を当てた。円筒を仰せつけられる者には帳目200銅を使わすというのは当時の掟であった。喜助は言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが、私は今日まで200文というおわしをこうして懐に入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭はいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられるときは私の工面のいいときで、大抵は借りたものを返してまた後を借りたのでございます。それがお牢に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それにお牢を出るときにこの200文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200文は私が使わずに持っていることができます。おわしを自分のものにして持っているということは、私にとってはこれが初めでございます。島へ行ってみますまではどんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って喜助は口をつぐんだ。庄兵衛は、うん、そうかいとは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。庄兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので家は7人暮らしである。平生人には吝嗇と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は夫のもらう節米で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。 そういうことは所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛はご節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風の起こるのはこれが原因である。庄兵衛は今喜助の話を聞いて、喜助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。喜助は仕事をして給料を取っても右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な境涯である。しかし一転して我が身の上を顧みれば、彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう縁米を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで、喜助のありがたがる200文に相当する貯蓄だにこっちはないのである。さて桁を違えて考えてみれば、帳目200文をでも喜助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかし、いかに桁を違えて考えてみても、不思議なのは、喜助の欲のないこと、たることを知っていることである。喜助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようよう口をのりすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得難かった職がほとんど天から授けられるように働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。庄兵衛はいかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我との間に大いなる変革のあることを知った。自分の縁米で立ててゆく暮らしは折々足らぬことがあるにしても大抵水筒が合っている、手一杯の生活である。しかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥にはこうして暮らしていて不意とお役がごめんになったらどうしよう、大病にでもなったらどうしようという疑苦が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この疑苦が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この見覚はどうして生じてくるだろう。ただ上辺だけを見てそれは喜助には身に敬類がないのにこっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が独り者であったとしてもどうも喜助のような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと庄兵衛は思った。庄兵衛はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があるとこの病がなかったらと思う。その日その日の食がないと食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあってもまたその蓄えがもっと多かったらと思う。核のごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今、目の前で踏みとどまって見せてくれるのが、この喜助だと、庄兵衛は気がついた。庄兵衛は今更のように 脅威の目を見張って喜助を見た。この時、庄兵衛は空を仰いでいる喜助の頭から豪光が差すように思った。庄兵衛は喜助の顔を守りつつ、また喜助さんと呼びかけた。今度はさんと言ったが、これは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳にいるや否や、庄兵衛はこの証拠の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はい、と答えた喜助も、さんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は少し間の悪いのをこらえて言った。いろいろのことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは、人を殺めたからだということだ。俺についでに、その訳を話して聞かせてくれぬか？喜助はひどく恐れ入った様子で、かしこまりました、と言って小声で話し出した。どうもとんだ心得違いで、恐ろしいことをいたしまして、なんとも申し上げようがございませぬ。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと、自分ながら不思議でなりませぬ。まったく夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に、二親が自役で亡くなりまして、弟と二人、後に残りました。はじめは、ちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように、町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り遣いなどをいたして、飢え小声もせずに育ちました。次第に大きくなりまして、職を探しますにも、なるたけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて、助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織り場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは、北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って、織り場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせては、すまない、すまないと申しておりました。ある日、いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへおっぽり出して、そばへ行って、どうした、どうしたと申しました。すると弟は真っ青な顔の両方の方から顎へかけて血に染まったのをあげて、私を見ましたが、ものを言うことができませぬ。息をいたすたびに傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかいと言って、そばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのを止めるようにして口を聞きました。ようやくものが言えるようになったのでございます。すまない。どうぞ堪忍してくれ。どうせ治りそうにもない病気だから。早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから 漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。皮こぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。ものを言うのが切なくていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれというのでございます。弟が左の手を緩めるとそこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも声が出ませんので黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっと二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるからと申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼むというのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので目がものを言います。弟の目は早くしろ早くしろと言って、さも恨めそうに私を見ています。私の頭の中ではなんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう敵の顔をでも睨むような肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて私はとうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は仕方がない、抜いてやるぞと申しました。すると弟の目の色がからりと変わって、晴れやかに、さも嬉しそうになりました。私は何でも人思いにしなくてはと思って、膝をつくようにして体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握ってずっと引きました。この時私の内から閉めておいた表口の戸を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶうちの中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんはあっと言ったきり表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いたときの手応えは、今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったまま、
ばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリをそばに置いて目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。
少しうつむき加減になって庄兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助はこう言ってしまって視線を膝の上に落とした。喜助の話はよく条理が立っている、ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。庄兵衛はその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ。殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいてもどうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからである。喜助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じてどうしても解けぬのである。庄兵衛の心の内にはいろいろに考えてみた末に、自分よりも上の者の判断に任すほかないという念、大鳥邸に従うほかないという念が生じた。庄兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろ夜に、沈黙の人二人を乗せた高瀬舟は黒い水の表を滑っていった。